それでは今年、私にとって初めてのメッセージですね。先々週、今年入って初めてのメッセージがタカさんからありました。週末にあってね、明確に二つに分かれるであろうというね、語ろうかなと思ってたことをですね、先言われちゃいましてね。で、先週、今度はね、タワさんから、また週末で、死の谷の影を辿っていくんで、みんな大丈夫だと。みんな一度通ってる道だから大丈夫だということで、またまた今日語ることと被っちゃいましてね。もう主はなんかこう、週末に対して準備しろと言ってんのかなと思うぐらいなんか今年に入って過去、先週、先々週の理解は被っちゃいました。で、今日私のメッセージもですね、終わりの日の弟子たちっていうね、なんとなく暗そうな話ですね。暗そうだと思うんですけど、実はね、喜びに満ちてるんですよ、これがね。結論がね、今日もこちらのね、メッセージの方の最後のところに結論載せてますけどね、ローマ載せてます、パウロの言葉。ローマ 5-3、そればかりではなく、観覧祭も喜んでますなってますね。そうなんですよ。もうね、最後の一周来るのね、嬉しくってしょうがないんですよ。私たちクリスチャンは。なんでかっていう話しますね。そしたら皆さん、多分終わる頃には、ハレルヤになってると思いますからね。私もね、これ書きながらね、今日、修法を書いてるんですけど、最後の方なんてもう嬉しくなっちゃってね。ですから最後、イエスの花嫁となるための花嫁修行の最終段階に加えることは何という喜びでしょうかって、なんか思わずなんか興奮して一筆書いちゃってね、パパパパパパってね。まあそういう今気分です。で、まず、じゃあね、週末、何起こるのかっていうとね、あんまりいいこと書いてないんですよね。まあ天と地はね、主が保っておられると。これはいろんなところに書いてますね。イザヤ書あるいは詩編にも出てます。でね、終わりの日にはね、その広げられている、主が広げて保っておられる、天地が、巻かれるって書いてますね。天と地は巻かれると。黙示録にも書いてますね。巻物、六つ目でしたっけね。封印が解かれるとき。第五だっけな、第六だっけな。ちょっと忘れましたけど。天と地が巻かれるって書いてますね。で、イザヤ書にも同じような箇所が出てきまして、まあ、34章なんですけど、やはり天と地が巻かれるって書いてあるんですよ。これいろんな解釈があってね、実際に天と地が巻かれるんじゃなくて何かの意味だって言ってる人もいるし、天と地が巻かれるって言ってる人もいますね。天変地異が起こるって言ってる人もいますね。それはちょっと私もわかりませんけど、私はどっちかっていうと、本当に巻かれるんじゃないかなと思ってますね、内心ね。で、そういうことも起きます。ちなみにね、なんか5月に金環日食かなんか起こるんですよね。そうですね。そういうのもあります。で、楽園の回復のために主はね、この呪われた地をやっぱ終わらせないといけないんですよね。ちょっと見てみますか。詩編のね、102編。こういうことが出てます。詩編の102編の25節からですね。これ、気落ちしているときにね、死の前に出てこう祈っているときのこの最後の場面になるんですけど、102編。の25節からちょっとお読みしますと、あなたは遥か以前に地のもといを据えられました。その通りです。主が今もその据えられた地 を保っておられます。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びるでしょうって書いてますね。しかしあなたは流れられます。すべてのものは衣のように擦り切れます。このね、天とね、地もね、擦り切れてんですよ。原発の炉はね、40年で廃止するとか言ってますけどね。でも20年ぐらいは延長しようかなとかね。なんか変なこと言ってますけど、天と地もね、擦り切れちゃって。 あなたは着物のように取り替えられるとそれらは変わってしまいます。ね、しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。あなたのしもべらの子孫は住み着き、彼らの末はあなたの前に固く立てられましょう。ということで、主は、楽園の回復のためには、この呪われた地をですね、一旦終わらせて、新しい地にする必要があります。点も含めてね。で、そこで、キリストは、キリストによって救われた子。つまり、キリストの弟子。私たち。を、住まわせると、一緒に。これそこに出てますけど、黙示録の21章から書いてますね。21章、22章。もうあえて読みませんね。新天新地のことが書いてます。キリストの花嫁として私たちが据えられるわけですね。で、その前に、最後の一周、観難、大観難というのが起こるわけです。なんでこれあるのって言いたいね。なくっていきなり穏やかに変えてくれてもいいじゃんって思いません？ね、思いますよね。もう素直な意見ですよ。もう私もね、観難、大観難考えると嫌だよね。それだからね、それが起こる前に軽挙されるよっていうのは信じたいよね。こういうの、なんかこう、恐怖に陥れられるとね。実際ね、書いてあるんですよね。これ、ちょっと見てみますか。そこで、どういう、その日が起こる前、何が起こるか。ゼパニア書見てみようかな。こっちのは怖いかな、ゼパニア書ね。なんか怖いとこか選んでるような感じになってくるんだよね。ゼパニア書のね、一章ですね。一章の15、16って書いてあるね。一章15、16ね。その日です。その日は激しい怒りの日。苦難と苦悩の日。荒廃と滅亡の日。闇と暗黒の日。雲と暗闇の日。角笛と時の声の日。城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。あんまりいいこと書いてないね、これね。誰に対してでしょうね、これ。これね、私たちに対してじゃないですからね。選ばれてない人たちのために書いてるんですからね。いわゆる裁きね。裁きは私たちには来ませんから。キリストの弟子になってない人々に対して裁きは起こられます。じゃあ私たちはなんで通るのっていうのがね、じゃあちょっと次、マラキも入れてたっけ？あ、マラキ入ってますね。じゃあマラキ書を見てみましょうか。マラキの4章ってもうね、本当にこれ、週末のことが書いてあるんですけど。見よ、その日が来る。かまどのように燃えながらその日、すべて高ぶる者、すべて悪を行う者は藁となる。と書いてますね。来ようとしているその日は彼らを焼き尽くし、何の枝も残さない。ですから、これは、キリスト者じゃない人々に対して行われる裁きです。万軍の主は仰せられると。二節。しかし、私の名を恐れるあなた方には、これ私たちのことね。義の太陽が上がり、その翼には癒しがあるということですね。あなた方は外に出て、牛舎の子牛のように跳ね回るって書いてますね。ですから、裁きは、ここに書いてあるように、高ぶる者たち、悪を行っている者たちに対して行われます。ですから私たちではありません。で、私たちにとっては何？クリスチャンにとってこの時期って何？というと、これは訓練の場です。ヘブル書でパウルも言ってますね。訓練と思って耐え忍べ。神があなたを今年で扱ってんだと。父ちゃんが懲らしめない子はあるかって言ってますよね。お父ちゃんだから私たちを訓練するんだということね。ですからこの観難、大観難まで行くかどうかちょっとわかんないですけどね。大観難まで通っちゃうのかよくわかんないですけど、これは最後の私たちの訓練の場ということになります。で、私たちは花嫁になる。エクレシアは花嫁になるわけですから、私たちにとっては最後の花嫁修行ですね。 花嫁衣装を合わせてんのかもしれないですね、この看板によってね。お化粧してくれてんのかもしれないし、髪型整えてくれてんのかもしれないけど、この、とにかくね、この観覧の日っていうのは最後の仕上げの段階なんですよ。ですから、この最後の段階の最も重要な訓練の時期に加われるってことは最高じゃないですか。衣装合わせできるんですよ、皆さん。なんか男としては複雑な心境ですけどね。男としてはし、複雑な心境なんだけど、キリストの花嫁としての最後の修行の場をですね、与えられるということは、この上もなく幸せなことだと思いますよ。それがもしかしたら私たちに与えられてるかもしれない。そう思うとなんかね、このパウロがこの喜んでるって言ってる意味ね、なんとなくね、私わかるんですよね。で、実際ね、この訓練を受けた例、訓練を受けるのはもちろんね、花嫁になるっていうのもあるんですけど、敵との最終戦争が待ってますんでね、そのために訓練をしておく必要あるんですよ。それをね、ちょっとね、見てみたいと思います。そこに、このメッセージにも書いてますように、エリアとイゼベル、これは完全に霊的世界でいくと、天的なものと暗闇との戦いですよね。ご存知のように、火によってね、エリア一人で戦いましたよね。敵の400人のバールの預言者、450人の何だっけ、なんとかの預言者って、これ第一列王記だよね、どこだっけな。ちょっと待ってください。400人のアシュラか。第一列王記に出てますね。18章かな。第一列王記ちょっと見てみますか。ちょっと長いんでね、端折って、パパパパって、もう皆さんもご存知なんで、パパパパッと見ますけどね。第一列王記18章からその450人のバールの預言者と400人のアシュラの預言者と戦うわけですね。その前、ここがね、メインイベントですよ、もちろん。その前の3年半、エリア何やってましたっけ？それがね、17章ね。エリア何やってたかっていうのが、その前の17章ね。まず、雨降らなくなりますね。降らなかった時間、これ3年半なんですよね。3年半、雨が降らなくなります。エリアはどうするかっていうと、これね、人間的に考えるとすごい惨めよ、もしかして。ヨルダン川の、ここに17章の3節に、ヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せって主が言うんですね。で、ご存知の通り、ここで何にされたかというと、4節、川の水を飲まなければならない。私はカラスに、そこであなたを養うように命じた。カラスに養われるのね。エリアの、もしあったかどうかわかんないんですけど、プライドボロボロね。忌むべき鳥カラスに養われます。まずね。これ大体3年ぐらいかな、多分ね。干ばつの時ね、雨が降らない干ばつの時、カラスに養われました。その後、その次も結構惨めよ。その後、今度次、8節ね。すると彼に次のような詩の言葉があった。さあ、シドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のやむに命じてあなたを養うようにしている。ということで、やもめともは子供もいるんですけど、そこで今度養われるのね。これも結構惨めですね。で、このやもめのところもね、こう、後ろの方でね、この死のうと思ってたってね、最後のパンを一口焼いて食べて死のうかと思ってた。もうこの、やもめ、もうダメや、この世の終わりだと言ってるところで養われるわけね。エリアは。これまあ半年ぐらいですかね。 これも結構惨めですね。ちなみにこのタレパテっていうのはね、これ、精錬するという意味があるらしいんですね。ですから主はね、エリアをここに連れてって、練ってんですね。訓練の場を与えてんですね、エリアは。あ、エリアに対して、訓練の場を与えてるんです。カラスに養われ、死にかけてる、飢えで死にかけてるヤモメとその子供のところに使わされ、頼るものって主しかないじゃないですか、これね。自分の肉じゃ何もできない。そういう状況に置かれたんですね、エリアはね。で、最後、一番最後のところで息子を蘇らせてるでしょ？もうちょっと後ろの方で読みませんけど、息子が死んじゃったと、病気で死んじゃったっていうところで、エリアに、ヤモメがこう泣きついて、エリアが、主に頼んで蘇らせるっていうところありますね。ここが最後の仕上げですね、エリアに対するね。敵との戦いの最後の場面。この間が3年半でした。エリアは3年半、主に取り扱われて、敵との戦いに挑んだんですね。それでまあ、炎で、相手の預言者よ、数百人、450人とバールの預言者400人を焼き殺しちゃった。焼き殺してないですけどね。炎を出し、で、首をちょん切ったわけですね。これが、書いてます。それから、もう一つ。イエスが地上で福音を始められた、交渉期間、公の期間、これ3年半ですよね。イエスの3年半の最後の場面、メインイベントですよね。霊的戦いのクライマックス。これを得るには、イエスは3年半の訓練を受ける必要あったんですね。イエスだけじゃないんですね、これね。弟子たちも受ける必要あったんですよ。これ、弟子とイエスに対するこれ訓練の場だったんですね。パウロも言ってるでしょう。主はご自身が試みを受けたって。だから私たちのことをよくご存知であるというふうにパウロも言ってますよね。ですから、エリアにしろ、イエスにしろ、3年半、訓練の場を受けさせられてます。ですから、観難は私たちにとっては、仕上げの段階の訓練の場ということは多分言えるでしょうね。その訓練、一番重要な訓練の場に私たち参加できるっていうのは非常に特権ですよ、これは。始まったらね。始まってんのかもしれないけどね。わかんないんですけど、その一番重要な霊的戦いの前のね、兵士を育てる最後の場面の訓練に、私たちが加われるってことは非常に喜びです。エリアもやらされた。イエスもやらされた。その場面に私たちも、入ることができます。ですから、訓練ですからね。第一コリントでね、パウロが言ってるように、裁きじゃないからね。ちゃんと脱出の道も備えられてますし、それをイエスがきちんと天からね、倒れないように、途中でくじけて倒れないように励ましもしますし、締め殺そうとは絶対思ってないんでね、そう安心していいですね。また、特権であると、ですから、喜びが満ちてくると思いますよ。で、じゃあ訓練の中身ね、ちょっと見てみたいと思いますよ。あんまりね、この訓練の中身ってあんまりいい表現してないよね。これね、あんまり私もね、好きじゃないですけどね、ペテロなんてね、火だっつってんですよね。そう。火だって言ってますね、ペテロね。これ、ペテロ4の12か。ペテロ4の12ね。どっちだろう、ちょっと待ってくださいね。ペテロですよ。第一ですか。ちょっと待って。あ、第一ですね。第一ペテロ。4の12。愛する者たち、 あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったのかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かるのですから喜んでいなさいって、こちらで喜んでいなさいって書いてあるね。火です。でも喜べって言ってね。キリストの苦しみに預かれる。だからキリストも同じようにね、3年半、この訓練、火の訓練に耐えたんですね。火によって精錬されます。私、鉄鋼会社行ったんでね、精錬ってどういうのかとよく知ってるんですけど、この火の訓練で、罪がなくなっていくわけじゃないですよ。この精錬という表現からするとね。精錬というのは、得たいメタル、まあ、金とか銀とかね。得たい貴重なメタルと、その他いらないものをこう分ける作業なんですよ。分離していくのね。鉄なんそうですよ。鉄なんていうのは、鉄鉱石っていうね、鉄だけじゃなくていろんなものが入ったものをこう溶かさないといけないね。それを、まあ、コークスっていう炭素の塊みたいなのね。で、こう、これがエネルギー源なんですけど、これがカカカカ燃えていくわけね。で、高温で1400度まで上げて、そうすると鉄鉱石もみんな溶けちゃうね。で、溶けて比重の差があるでしょう。ですから鉄が重たいんで、下の方に行くのね。で、鉄を下からこう出すんですよ。で、いらないものは上に受け上がっちゃうね。で、それはまた上の方から取って、で、例えば、そこの辺の道路の路盤材に使ったりとかね。あと、セメント作る時の原料にしたりしてるのね。ですから、精錬っていうのはね、火でこう炙るんですけど、罪が焼かれてなくなるわけじゃないのね、これね。分離するの。分離するのが精錬です。残念でした。罪は焼かれません。消えてなくなりません。分離するんです。で、次ね。次なんて書いてあったっけ？焼かれるもの、残るものって書いてあるね。第一コリント3:10-15って書いてあるね。じゃあこれをまず、じゃあ見てからちょっとその後説明しますね。第一コリント3章ね。あ、建築家の話ね。ここちょっと面白いんでちょっと読んでみますね。第一コリント3章の10節。与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。しかしどのように建てるかについてはそれぞれが注意しなければなりません。というのは誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることができないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのはその日は人と共に現れ、この日がその力で各人の働きの進化を試すからです。ここでも日って書いてますね。ですから、訓練の中身、まず手段は火ですね。で、もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。はい。建物。三つ登場しました。これをきちんと読んでみますと、三つ登場します。一つは土台ね。で、もう一グループは、金銀宝石ね。で、もう一グループは木草藁ね。で、ここに書いてますように木草藁立てちゃったら焼かれるよって書いてますね。焼かれるけど救われます。金銀宝石だと焼かれない、残っちゃう。で、報酬の対象になると。ですからここね、土台ね、金銀宝石、三つ目、木草藁、三つあります。で、金銀宝石を土台の上に建てた人は、その日、報酬を受けます。ハレルヤですね。木草藁、土台の上に木草藁を建てた人。残念だけど、でも、救われるって書いてますね。キリストの土台じゃなかった人、どうなんですかね。 ここ問題よ。書いてないけど。キリストという土台の上に立ててるんで、草原立ててもね、その人救われるのね。土台キリストじゃなかったらどうなるの？みんな焼けちゃうよ。土台が有名な牧師とかね、いつも言うけどね。いつも言うけどね。土台が、いわゆる日本キリスト教とかね。土台が偉大な預言者だったら、誰も責任取れないね、これね。木、草原と一緒に焼けちゃうね、これね。あ、これね、隠れてるけどね、これ恐ろしいこと言ってるんですよ、これ。土台はキリストにしとかないと、何の保証もないね、これね。みんな木草原立ててるでしょ？私も立ててますけど。立ててるでしょ？でも土台がキリストだから助かるんですよ、私たちね。自分でチェックした方がいいよ。木草原立ててんだけど、宝石もしかしたら一個ぐらい立ててるかもしれないですけどね。木草原立てて、私たちいっぱい立ててる。でも最後、救われるかしら。土台がキリストだったら大丈夫。大丈夫です。土台が、KFC だったら危ないよ。KFC だったら危ないよ、これね。ダメよ。土台ちゃんとキリスト。礼拝の時もちゃんとイエスキリストを見て礼拝しないとダメですよ。それ、恐ろしいこと言ってますんでね。このパウロさんはスラッと。そこを確認してください。ですから、焼かれるもの、残るものって書いてますけど、土台をはっきりしとかないと全てなくなっちゃいます。そこを注意してください。はい。これを踏まえて、何が起こるかっていうのをまずこの2の2でね、ちょっと考えてみたいと思います。まず、罪があらわになって書いてますね。さっき話しましたように、火で炙られてね、いらないものが消えていくわけじゃないのね。火に炙られて分離されていくのね。つまりね、自分で主に向かってなかった部分がどんどん明確になっていくんですよ。それをどう処理するか、その人に委ねられてます。悪いことしてたとかいう話じゃないね、事件はね。これは主以外に頼ってたものが明確になってことね。道徳的に悪いことしてたとかね。そんなことじゃないです。それも含まれますけどね、もちろん。主以外に頼っていた、あるいは執着していたものがあるということが明確になっていきます。観覧に入るとね、ますます明確になっていきますね。もっとわかりやすく言うと、一人一人の各人の一人一人の罪が暴かれていきます。この皆さんもここでもね、何回もよく言われて、よくご存知のことあるでしょ。諸刃の剣より鋭くってね、霊と魂を切り分けるとかね、あれね、心のいろいろな計りごとを判別できますってありますね。あれが本当ますますね、判別されていきますよ。それは主の言葉によって判別されるでしょうし、他の人を通しても判別されるかもしれないし、試練ですからね、いろんな出来事の中で、ああこれ執着してたなとかね、あ別のものに頼ってたなとかいうことが加速度的に判明していくと思いますね。もうすでに始まっているような気もしますね。皆さんちょっと心に胸を手を当てて考えたら、あ、そういえばこの間やられちゃったとかね、いい人もしかしたらもう出てきてるかもしれないですよ、ここの教会の中でもね。ですからこういうのがね、3年半の観覧に入ると出てくると思いますよ。それをどう処理するかはその一人一人に、委ねられています。そこの第一コリントの4の5って書いてますね。ちょっとここだけ読んでみますか。ちょっと近いんで。第一コリント4の5。1ページめくったとこですね。さっきのとこから。ですからあなた方は主が来られるまでは何についても先走った裁きをしてはいけません。 死は闇の中に隠れたことも明るみに出し、心の中の計りごとも明らかにされます。その時神から各人に対する賞賛が届くのですと、まあ、書いてますね。いずれ明るみに出されます。患難が始まるとますます明るみに出されますんで、先走った裁きはしていきませんって書いてますね。これはこれも重要だと思いますね。裁きたくなるときあるかもしれませんけど、それは主がやってくださるんでね、先走ったことはやめても大丈夫でしょうね。こういう時期に入ってきた。で、ちなみにね、人前にさらけ出された例って一つ、私最初に思い浮かんだのがダビデね。ダビデはウリアの妻のね、バテシバとちょっとね、まずいことやっちゃいましたよね。で、もっとまずかったのはウリアを計りごとによって殺しちゃったことね。で、それ本当に人前にさらけ出されたでしょ。息子がね、屋上で、そばめとね、公の場じゃないですけど、まあ公の場ですね、屋上で、入ったりしましたよね。あれによってダビデの罪っていうのは本当に公の場でさらけ出されましたね。同じように各人の罪もこれからね、練られれば練られるほど、炙られれば炙られるほど表面出てきます。残念ながら炙られれば炙られるほど罪が焼けてなくなっちゃうわけじゃございません。立てたものは罪じゃないですかね。立てたもの、結果ですからね。結果は焼かれるでしょうけどね、その人の罪が消えてなくなるわけではありません。このように分離されるっていうのは基本ですからね、それを忘れないようにしてくださいね。で、罪が明らかにされたとき、衆以外に、執着しているものっていうのは分かりますけど、それをね、分離したものを処理し損なった例、最初の例っていうのはお金持ちの青年ね、マタイで出てきますけどね、これ、こう書いてたっけな。あ、書いてねえな。まあいいや。これ皆さん知ってんだよね。主によって、まあお金持ちの青年、真面目な青年が来て、私何でもやってますって言いましたよね。で、あと何すればいいですかって時、主がそれを全部、施し物として、貧しい者に分け与えろっつったら、悲しい顔して去ってったお金持ちの青年ありましたよね。あの人、主以外に執着してたもの、お金っていうのがね、これはっきりしましたよね。残念ながらそこで、その処理をし損なっちゃいましたね。あの青年はね。パリサイ人もなんかもそうでしょ？散々言われてますよね。偽善者ねとかね。散々言われてんだけど、彼ら結局最後までそれを処理できませんでしたよね。これが私たちにも同じように試されますから、どう処理するか、周囲外に執着しているものをどう処理するか、一人一人が、試されます。特に偽善がね、ややこしいと思うんですよね。偽善がね。この週末にあってこれをどう処理するか、まあ、自分をよく見せたいとかね、まあ、いろんなごまかしいいことやってるというね、主の律法をきちんと守ってるという、まあ、思わせてるこの偽善ね、これをねどう処理するかっていうのはね非常に難しいと思いますね。その例で書いて厄介な偽善って書いてますね。ルカの12章ですね。12章の1から3まで、これあと後ろの方も後でちょっと出てきますんで読みますけど、1から3までとりあえず読みますと、そうこうしている間におびただしい数の群衆が集まってきて、互いに足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに対し話し出された。パリサイ人のパンダネに気をつけなさい。それは彼らの偽善のことです。覆いかぶされているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに吸うものはありません。 ですからあなた方が暗闇で言ったことが明らか、明るみで聞かれ、家の中で支えたことが屋上で言い広められますと、まあ、書いてますけどね、ここにもね、主がね、必ず表に出るよって言ってますけどね。厄介なのは偽善です。表に出た時に、悔い改められないですけどね、偽善が明らかになった時にね、自分のプライドとかね、そういうのに固執してると、明るみに出たこれを処理する。し損なうことになっちゃいます。パリサイ人と一緒ですね。そういうことになってます。ここにいる人たちはね、キリスト教会の中で有名な人いないですからね。偽善出てきても、すぐに処理できると思いますけどね。もうかわいそうなのはね、有名な、いつも言いますけどね、有名になった人良くないってね。有名になった人ね、認めると惨めだもんね。厄介だと思いますよ。これパリサイ人だと同じ道を歩まなきゃいいけどな、私ちょっと心配してますね、そこのところね、その哀れさを。で、まあ第一のことを罪があらわになるってことね、主から来てる、主に、土台としてるもの、それ以外のもの、主以外に執着しているものが分離されて、訓練の時期はどんどん明らかにされていきます。二つ目、試されるっていうことね。すなわち、イエスを取るか、自分が執着してきたものに、執着してきたものを取るのか、その二者択一の選択に迫られるということです。マルコの13章を引用してますね。これ何だっけな、ちょっと覚えてねえな。いきますか。マルコ13。あ、これか。このとこですね。これ13章はですね、マタイにもあるんですけど、週末何が起こるかって話ですね。で、マルコも書いてますし、ルカも同じようなこと書いてますね。マタイとマルコとルカにそれぞれ週末どういうことが起こるのかっていうことをですね、イエスが弟子たちに説明した分っていうのが載ってます。で、ここはね、マルコを引用してますね。その前はね、民族は民族に、国は国っていう、地震とか飢饉が起こりますよっていうのが書いてあって、その次ね、週末に起こることで、弟子たちが関係しているところを旧説で述べてます。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私の家に総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証しをするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ引き渡された時何と言おうかなどと案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせますということで、あんまり受けたくないかもしれないですけど、まあ、迫害ね。迫害が、起こる可能性があるよということを、ここに、示されてます。で、二者選択っていうのは、ここね、二者選択迫られるっていうのは、ここでイエスを明かしするか、しないかっていうのを迫られますね。お前はキリスト教の踏み絵を踏むかとかいう感じね。最後の場面。必ず起こることって書いてますんで、必ず起こると思いますよ。お前はイエス・キリストなるものを取るのか、カルトじゃねえか、あれは、つってね。それでもイエス・キリストを宣言するのかって迫られますよ。その時に宣言できた人は、ハレルヤですね。あとは聖霊に任せれば勝手に喋ってくれますよ。口動かすのは我々ですけど。何言ってるか分かんないけど、なんか喋っちゃったみたいな感じでね。あ、言っちゃったみたいな感じになっちゃいますね、多分ね。まず試されます。 ルカの21章ちょっと見てみますか。ルカの21章あ、ここも一緒ね、さっきのところと一緒だ。2つ引用してたんですね。ルカ21章12から。それも一緒ですね。迫害、街道に引き渡し、引き出すでしょう。同じ場面ですね。それはあなたの証しする機会になると。書いてますね。15節、どんな反対者も反論もできず、反証もできないような言葉と知をあなた方に与えます。これ、聖霊を通して与えられるんですね。主からね。でしかしあなた方は両親、兄弟、親族、友人たちにまで裏切られます。中には殺される者もあり、私の名のために皆の者に憎まれます。と書いてます。これね、これ見てて私思い出したのはあれね、イエスは3年半、訓練を受けられました。この訓練の中にはもちろん弟子たちも入っています。弟子たちの訓練というのはイエスが死んだ後のためになされた訓練ですね。イエス自身の試みは十字架のための訓練でしたね。弟子たちにとってはその後のため、ね、に行われたんですけど、弟子たち迫られましたよね。最後の場面でイエスを取るかそれ以外を取るか、みんな失格しちゃいましたね。みんな逃げちゃいました。我々も同じような場面に多分ね迫られますよ。イエスを取るかやめるか、同じように街道に引きずられますからね。あ、街道に引きずられる前にね、カルトだっつってね、凶悪犯だみたいな感じで迫られた時にイエスを宣言できるかどうかですね。十二弟子たちのようにイエスが十字架にかかる前の弟子たちのように、逃げるかどうかがここで試されます。そういう事態が起きます。でもこういう訓練があったんで、十字架の後ね、弟子たちはイエスをみんな取れたでしょ？十字架の後ね。だからみんな迫害して、殉教しちゃいましたけどね。ですから何らかの形で我々はやっぱり試されると思いますよ。最後の場面が近づくにつれてね。で、どこだっけな、これをね、ここを乗り切るためのことは書いてあったんですけど、どこだっけな、ちょっと待ってくださいね。あ、そうだそうだ、ルカの12章ですね。さっきちょっと読んだとこですね。さっきルカの12章で、1から3まで、読みました。言い振られますとね。で、4節から、その時が来た時、どうすればいいかっていうのは書かれてます。ルカの12章の4節からね、そこで私の友であるあなた方に言います。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。これが基本ですね。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです、あなた方に言います、この方を恐れなさい、こう書いてます。ですから人を恐れないというのが試される時には最も重要になりますね。主を恐れ人を恐れないということが基本にあります。で、もう一つ、試されるんですが、重要なのは何もできないことを知るってことね。これ昨日、今日何話そうかって、最後のところ、考えてた時にポッと出てきたやつで、これ同じくルカの14章ですね。ここはなぜか知らないけど、ひゅっとこう目に入ってきたんですね。ですから、昨日パパッとこう入れたんですけどね。例の あれですね、自分の十字架を追ってってやつですね。これ有名なんですけどね、ここ有名なとこね。 ちょっと読みますと、ルカ14章の25からですね。さて、大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。塔を築こうとするとき、まず座って完成に十分なお 金があるかどうか、その費用を計算しない者があなた方のうちに一人でもあるでしょうか。基礎を築いただけで完成できなかったら、見ていた人は皆彼をあざ笑って、この人は建て始めはしたものの完成できなかったと言うでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようとするときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうかをまず座って考えずにいられましょうか。もし見込みがなければ敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和を求めるでしょう。そういうわけであなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることはできません。これ読んでね、わけわかんなかったですね。なんで、え?みたいなね。最初ね、自分の父、母、ふんふんを憎まない者は弟子になることができます。これわかりますわね。命ってのはこれ魂ですからね。魂の命を憎んでね、霊的なものをっていうね。これなんとなくこれわかりますね。で、自分の十字架を追って私についてこない者は、まあ、ここね、皆さんよくわかってるように、自分の悲惨な運命を背負って、坂道を歩んで、登っていくようにっていう、徳川家康じゃないな。皆さんもようこそですね。自分はもう十字架に作られてるんですからね。もうだから軽くなる方ですからね。まあこれもわかるけど、塔を築こうとするときはまず座って、ん?ちゃんと計算してやんないと、完成しなかったときに嘲笑われる。もう何のこっちゃみたいなね。次の、どんな王でも1万人で2万人を倒せるかどうかわかんない?ん?その時は講和を結んだ方がいい?ん?なんのこっちゃって。これね、これよく使われるのは、弟子になる時はちゃんと考えて覚悟してなれよってね、よく使われますよね。で、覚悟したんだからみんなちゃんと教会の言うこと聞いて伝道しろみたいなね。これよく使われるところですよね、この場面はね。本当にそうかみたいな、ね、感じですわね、これね。これよくわけわかんないな。だってその最後に書いてあるでしょ ?33 節ね。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは私の弟子になることができません。なんで党の話とね、戦争の話ね。王様の戦争するかしないかの話が、自分の財産を捨てないで私の弟子になることはないっていうのと関係してんのかみたいなね。イエスは面白いこと言いますからね。ところが、これ昨日ね、今日のメッセージ、最後のところね、こう読み直してたら、これがね、ヒューッとこう目に入っちゃいまして、これね、週末に起こることですね。この25からね、間違いなく。この前のところはね、宴会の話があるんですよ。宴会催してみんな呼んだんだけど来なかった。招待したんだけど招待した人来なかったっていうことが書いてあるんですよ。例えてね。で、怒った人、この主催者が怒ってね、急いで、みんな連れてこい。鳥にいる人、連中みんな連れてこいって言ったのね。23節か。ガイドを垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように無理でも人々連れてこいって言ったのね。で、招待されていた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいないって24節ね。言っちゃったの。これ招待された人ってもちろんユダヤ人のことね。で、彼らはその招待に乗らなかったのね。だから宴会の場所に行けなかった。行けない。宴会の場所どういう場所か知らなかったのね。自分のことで精いっぱいで。精いっぱいというか自分のやりたいこと、まあ、商売もあるでしょうし、立法的な行いもあるでしょうし、そういうのに一生懸命で、主が呼んでくださったその宴会の場に出席しなかったのね、この人たちね。で、怒っちゃった主は、そこら中にいる人たち、みんな呼べって言ってみんな呼ばれたのね。私たちよ、それ。そこら中にいた人たちね。みんなそうでしょ?そこら中にいた人たち。みんな丸かれたのね。おかげさまでね。最初に招待された人は、断っちゃってくれたおかげで、私たちが呼ばれたんですよね。で、大勢の群衆、だから大勢みんなついてきたんですよ。大勢ついてきたのね。で、その人たちに向かって言われたのね。まず最初に言われたのが、 自分、魂の命を憎まないとダメよと。それわかりますね。2番目、あんたたちみんな十字架につけられたってことを知れよってことね。2番目ね。3番目、これ起こりますよ。まず起こる。自分で塔を建てようとした人、完成できません。週末にあっては完成できません。バビロンの塔を作ろうと思っても作れません。途中で挫折してみんなに笑われます。主が来られた時に。4番目、主の軍隊には勝てません。必ずその日が来た時に、どんなに強い軍の方に入っても、ごくまごく軍の方に加わったとしても、絶対に勝てません。最後はやられます。ですから、講和を結んだ方がいいよと。主と和平を結んだ方がいいよということですね、これは。これがね、目に入ってきました。そのため、やること、自分の財産、自分が執着しているものを全部捨てることですね。神のために使うってことですね。寄付しろって言ってるわけじゃないですよ、もちろんこれね。主のために使えってことですね。今のうちに。ということです。ちゃんとこう、いいこと書いてますよ、これね。これちゃんと考えろって。まず座って考えろって書いてますね、これね。28節。まず、塔を築こうとする人。自分の名誉を作ろうとする人。自分ででっかい教会堂を建てようとする人。まず座って考えろよと。本当に全部主の塔を建てれんのか。まず考えろっていうことですね。座って考えろって言ってますね。ここの王と戦うときね、主の王と戦うとき、主の軍団と戦うときも、まず座って考えろよって書いてますね。ですから、座って考えるとよくわかんないですよ。もう、できっこね。自分ででっかい教会堂建てたってしょうがないじゃんとかね。バベルの塔建てようと思ったってしょうがないじゃん。座って考えるとよくわかるんですよ。主の軍団と戦ったって勝てるわけない。もうあっちの方についた方が早い。主の方についた方が絶対いいよということで、加わるための条件。自分の財産全部捨てること。主の方に明け渡すことですね。これで弟子になることができて、勝ち戦に乗れるということになります。これが非常に重要な条件になります。ですから、ここに至るように訓練されますんでね。自分が執着してたものを一つ一つ剥がされるかのように、訓練が起こりますよ。一つ一つが明らかになってきます。前回高橋さんもね、ちょっと出ましたけど、盲人の癒しの奇跡のとこね、去年の暮れに話したところ。あれは、去年の一番最後のメッセージで、話したように、あれは神の技を見せるためでしょ？神の技を見せるのは、見えなかった人が見えるようになるため、物理的にね、というのが神の技じゃなかったでしょ？あれは、その盲人、一生目が見えなかった人が主を知ると。人が全く完全に変えられるというのが、神の技だったんでしょ？あれはね。その過程で何がありました？まず、目は見えるようになりましたけど、主が、これただものじゃないと分かったときに、迫害を受けましたよね。親からも見捨てられ、パリサイ人からも迫害を受け、で、最後に、あなたは神ですって告白したでしょ？何らかの試練が必要なんですよ。盲人の癒しの奇跡でもね。それから、先週出ましたよね。ちょっとハラハラしちゃったんですけど、高橋さんがね。イサクとヤコブの話ね。ヤコブだって訓練受けたでしょ？ですから、ああいう信仰の人に、練り上げられたじゃないですか。で、我々もね、一緒ですよ。この試されること、まず、明確にされていきますね。自分の悪かった分ね、主から離れた分が明確にされていって、それをどうするか、どう処理するかっていうのが試されます。それはもう迫られると思いますよ。で、最後の結論ですね。一番最初に話しましたように、そこにはパウロの言葉、ローマ書を載せてます。 ローマの5の3、5の4とってますね。そればかりではなく、観覧祭も喜んでますと。それは観覧が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからですと書いてますが、これ読むとね、なんとなくね、最初ね、演歌の世界を思ってたのね。日本の演歌の世界、耐えて耐えてみたいな感じね。これでもね、原文って言いますか、まあ原文ですけどね、ギリシャ語読むと違うんですよね、これね。フポモーネって言うんですかね、これね、なんて言うんですかね、忍耐ね。これ希望を持って耐えることって書いてあるね。ですからね、積極的にこれ向かっていく姿勢があるんですよ。演歌のように、この時期をなんとか乗り切れば、つって耐えるってのちょっと違うね。主は神であると。主の方に向かって積極的に、耐えてる姿がここにあります。ですからね、演歌の耐えるの違うね。消極的に耐えてんじゃなくて、希望、主の花嫁になるんだという方向に向かって主を明かしながら耐えてるっていうことね、ここはね。迫害。ですから積極的な、面があります。演歌の演と、演歌の忍耐とは違います。ここはね、積極的な忍耐ね。で、品性っていうのは、これもドキメっていうのかな、これね。これ金が精錬されていく過程のことを言ってますね。キリストに対してね、純粋な信仰が練り上げていく様をこれ言ってますんで、忍耐が練られた品性ですから、純粋な金になっていくってことね、ここね。で、その練られた純金になった時に生み出す希望っていうのは、完全にもう自分から解放されてますね。自分が固執していたものに対して完全に解放されていくことを言ってます。パウロもここまで言ってたんですね。ですから、この希望がどういうものかって知ってるんですね。もっと言うと、イエス・キリストしか見てなかったんですね。もっと言いますと、楽園に座しておられるイエス・キリストを見てたと。それが希望なんですよ。あそこから流れる命の川々を見てたんですよね。命の木を見てた。それが希望ですね。パウロはそこまで達してたんですね。これを読む、これをきちんと読むとそういうことになりますね。ステパノもそうだと思いますよ。ステパノね。一番最初に殉教しちゃった人ね。天を見て、イエス・キリストを見て。ですから、石当たったかもしれないけど、あんま痛くなかったかもしれないですね。怖くなかったと思いますね。ですからね。もうまさにこの状況になったと思いますよ。現実の花嫁修行では、マレッジブルーになる人もいるかもしれない。でもね、この観覧の花嫁修行の時は、マレッジブルー多分ならないと思いますね。だってマレッジブルーになるっていうのは、この人と結婚して大丈夫かしらとか、そういうやつでしょ？私は男なんでね、よくわからないですけど、最近男もあんのかもしれないですけどね。でも、なりようないですよね。私の結婚相手はイエス・キリストだもんね。マレッジブルーにもならないと思いますよ。で、マレッジブルーにね、3年、この、耐えろって書いてあるね。これを演歌で耐えようとしてたら、マレッジブルーになるかもしれないですよ。もしかしたらね。この積極的に主に向かっていくという姿勢が見えている限りは、観覧大丈夫ですよ。マレッジブルーになる、ことはないですよ。ですから、修行中、花婿修行って言いそうになっちゃいましたね。花嫁修行中の最後の一周は、イエス・キリストだけ見ておくことですね。そうしますと、大丈夫です。マレッジブルーとは縁がない生涯を送れますよ。その最高の瞬間が、迫害だと、迫害の中での殉教でしょうね。って言うと、私なんかね、サドマゾみたいに、マゾみたいに言われるかもしれないですけどね。なんかね、だんだんそのね、タカさんに感化されたわけじゃないけど、最近なんかこのね、観覧がね、なんか喜ばしいように見えて、しょうがなくなってきましたね、最後ね。で、ここに挙げてないんですけど、ヤコブの手紙でね、試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからですって書いてますね。この冠っていうのは、花嫁に与えられる飾り物の冠ですよ。花嫁切符ですね。それに向かって、私たちもですね、 週末いつ起こるか分からないですよ。起こってるかもしれない。なんとなく不安な世の中ですよね。政治に、日本だけじゃなくて世界中で煮詰まってますしね。経済もね、日本だけじゃなくて世界中で煮詰まってますしね。一触即発、何起こるか分からない状況ですが、その観難にあっても、この書いてます、パウロが言ってるように、観難さえも喜ばしい状況になると思いますよ。マレッジブルならないように、主だけを見上げて、主イエスキリストだけを見上げて、行きましょう。以上です。